Ikishima Podcast.
この番組は、イキのちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。イキジマ Facebook ページの管理集団、IKIs11 が制作、配信し、イキの最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました。イキジマポッドキャスト第376回ということで、うん、MC の石本です、うん。そしてもう一方、この方です。う
ん、ごめんなさい。はい、イキ新聞さんに、はい、いつも記事を書いてるんですけど、はいはいはい、それでですね、はいはい、ペットには、はい、コロナウイルスうつりませんって言って記事を書いて、はいはい、もう止めることができなくてですね、はい、その日に香港で、はい、低レベルの感染が発覚しましたっていう、はい、報告があったんですけど、はいはいはい、だから今週追加記事で追っかけますけ ど、
あ、確かにここ、福田先生の記事、現在のところ、はい、犬や猫に今回の新型コロナウイルスが感染したという報告はありませんと書かれてます、うん、また犬や猫が人の新型ウイルス感染源になったと疑われるような報告もありませんってありますが、うんうん、ここがちょっとじゃあ訂正が入るという、
そうですね、もう印刷終わった後だったので、どうしようもなかった、はい、ということですね、
は
い、
ただこれに関してエアロゾルの話もそうですけども、ちょっと予想してたウイルスの形が少しちょっと違うのかな
って、二方ぐらいあるって話ですね。
そうですよね、ただまあ、あとはその本当に無症状で、うん、発症してるっていう、そういう方もやっぱりいらっしゃるので、だから本当に高齢の方が周りにいる方は、ね、はいはい、よく気をつけていただいて、
ね、
はい、やっぱり高齢の方に
う
つさないっていうのがすごく大切なので、というですね、ちょっと、はい、優等生みたいなことを言ったら今回はニュースがすごい長いので、うん、はい、この辺でそしたらオープニングの方終わりたいと思います。
ポッドキャスト
生島ニュース。
このコーナーは生新聞生新報のニュースと生島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。はい、それでは生島ニュースの方行きたいと思います、うん、というところでですね、
はいはい、
まず最初は生新聞さんの、記事になるんですけども、うん、これは3月6日付ですかね、うん、3月6日付の、3面の記事になります、うん、あ、ごめんなさい、4面でした、うん、はい、4面の記事になります。マグロに合う本格ぶり焼酎、はい、限界酒造ツナンチュ、
はいはい、
ツナチュか、ツナチュですね。はい。実を言うとですね、ちょっと前に某スーパーさんでですね、はいはい、なんか見慣れないパッケージの、うん、
私も見かけました。
はい。うん、焼酎があって、これなんだと思って、うんうんうん、で、可愛らしいなんか、マグロの絵が描いてあって、な、うん、うん、だろうと思ったら新聞で見かけましたということで、うんうんうんうん、こちら、限界酒造、
はいはい、
このほど、総合水産会社の金子産業のアドバイスを受け、うん、マグロに合う本格焼酎、ツナチュー、
うん、
これはアルファベットで TUNACHU、ツナチューですね、うん、を販売したと。うん、720ml 瓶で1250円税抜きということで、うん、さあ、どうマグロに合うのかという話なんですけども。
ね、エビデンスでしょ。
エビデンス。お祝いですね。エビデンスがいろいろ大切な時期になっておりますけども。うん、で、この、どういう、エビデンスかという話なんですけども、うんうんうん、さあ、そこを確認していきましょう。
はい。
ね、今はコロナもいろいろエビデンスが
あるんですね。
そうですね。話ですからね。はいはい、竹の辻の伏流水と、厳選された地元生き産の大麦、米麹を使用し、減圧蒸留、うん。ここは、まあ、普通の焼酎とかですね。そういう感じかなと、はい。タンク仕込みで2年間貯蔵したアルコール分が 25%、
うんうん。
はい。麦の風味が心地よく、マグロによく合うと。うん、油の多いマグロには、濃く、少ないマグロには薄めに割ると良い。炭酸割りをすると香りが立ち、より焼酎の風味が感じやすくなると。
なるほど。
お好みでレモンなどを絞ると、風味が変わると飲み方をアドバイスしているということで、うん、エビデンス的なものは正直
なかったです、
はいはいはい。はい。なかったんですけども、この、うん、おそらくですね、もうこれ舌で感じろと。
あ、なるほど。まあね、タンクにマグロ入れるわけにもいかないしね。
はい、そうですね。はい。ブルースリーじゃないですけど、考えるな、考えるということで。
なるほど。有名なセリフですね。
そうですね。はい。ということで、ちょっとこれはですね、もう言葉にはできないということですので、はい、はい。
試してみますか、
はい、はい。試したいと思います。
マグロがね、はい、なかなかね。
そうですよね。最近そうなんですよね。ね、はい。 ということで、このツナチュ、これがその、当該とかでも売られるのかとかですね、そこら辺っていうところはちょっと、2巻ともしが、わからないところもありますけども、まあ、壱岐のマグロはですね、結構当該に出てることの方がやっぱり多かったりするので、そういうところでこのツナチュがですね、活躍してくれたらいいのかなと。
もう壱岐も養殖マグロとかがね、はい。出てきたらいいですけどね。
そうですね。はい。結構今、近代マグロとかもそうですし、ね、はいはい、結構今、進んできてるから、ね。
近代マグロっては最近のマグロじゃないですよ。近畿大学マグロ。
近畿大学マグロですね。はい。そんなもありますので、うん、あと、五島の方とかもいろいろやって
みたい、ね、あ、そうですね。やってるみたいですもんね。
はい。うんうん、はい。というところで、続いてはですね、うん、
まあね、網でガッサリ取られるからね、某国にね。
まあ、そうですね。
それからちょっとやっぱりね、はい、漁業もね、育てる漁業に多分向かっていくしかないですよね。
は
い、ね、
ただ、コロナだけはばらまいてくれますけどね。はい、そしてですね、うん、こちら TBS ラジオのサイトをちょっと見ていこうと思います。こちらがですね、アクションというですね、うん、番組があるんですけど、夕方の番組になります、うん。こちらで3月4日のゲストの方、うん、日本離島センターの森田さんという方ですね。ね、
名前がよく。
あ、そうです。森田さん、15年ぶりに改訂された日本の島の情報が詰まったデータブック島田を制作されました。あの、今日島田さんご存知で。
前回のやつは買いましたね。
あ、なるほど、なるほど。
ただ、まあ、15年出てないんですね、島田さんね、
うん。そうなんです。で、これをですね、ちょっと見てびっくりしたんですけども、はいはい、今、手元に島田がありますが、広辞苑ぐらい分厚い、うん、そして重い、どれだけめくっても時間がかかりますね、はい、ということで、はいはいはい、ここに写真が載ってるんですけども、うん、このサイズ感っていうのはですね、はい、分からないところはなかなか
あるんです。タバコがないか、
そうなんですよね。けども、明らかに厚いぞというのは、これははっきりわかりますね。で、まあ、このパーソナリティの方、こんなに島があるということですね、ということで。
そうですね。
はい。で、森田さんは編集取材に関わっているということで、これは何ページぐらいありますかということで、うん、この2019年に出た新版。
うん。
大体1750ページということで、はい。で、
まあ、本を読む人はね、わかりますよね。
はい。はい、厚さがですね、うん、そうですね。で、これがですね、前回、2004年版、うん、これがおそらく福山先生が購入されたというやつだと思うんですけども、はいはいはいはい、こちらが1300ページだそうです。
あ、だから、結構分厚かったもんね、
はい。400ページぐらい増えましたということなので、はい、 はい、 はい、はい。はい、ということなので、福山先生がまた今回買われても、まだ、うん、新しい情報がいっぱいあるという。薄くなって Kindle でですね。
はい、あ、そうね。Kindle があるんですかね。
どうなんでしょうね。うん、でもこれ、なんかこの厚さも売りにしてる気がするから、なんか、
ね、
なんか
そのまま紙
で、そんな気がしますね。はい。で、前回出した2004年から15年空いた理由はあるんですかということで、うんうんうん、2004年版が出てから次を出すべく島を調べる作業は続いてたんですが、離島センターの中の編集体制、協力体制がなかなかうまくいかずに、今回満を持して体制ができたので出そうということになりましたと。はい。で、福山先生が先ほど購入した、はい、2004年版というのは1100の島が載っていた。
う
ん、
ああ、そうですね。それぐらいの記憶があります。
は
い、
今回は1750に、うん、はい、増えて満を持して出しています。おー、
でもほぼほぼの島が出てるんじゃないですか。
はい、そうですよ ね、 ね、もうですね。
友人島以外も出てるってことですよね。
でしょうね、もう1750だったらですね。うん、はい。ということで、この中にはおそらく壱岐の話もあるんでしょうけども、ね、今回このニュースの中には壱岐の話は全然正直出てこないんですけども。
買わないぞ。
はい。島田す。で、本当にこれですね、ちょっと壱岐は関係ないんですけど、これを見ててすごく欲しいなぁとちょっと。
あれ、
いや、本当です。これ、ずっと思ってたらですね、はいはい、高所でこれ実は言うと島田さんを見つけたんですね。おーお
ー、はい、ちょっと新しいやつですか。
はい、許可を取ってないで勝手にどこにあるとはなかなか、はい、ちょっとや伏せときますけども、
はいはいはいはい、
で、あったので、ぜひですね、これ見かけた方はちょっと、うん、とあるところで見ていただけたらな。
結構みんな行けるところです
ね。そうですね、行けるところですね。
はいはい、はい、はい。
で、ですね、こちら、島に対してどのような取材をされたのですかというところで、よく、すべての島を回ったんですかと質問されるのですが、さすがに決してそういうわけではありませんと。例えば、市町村が出している広報誌とか、うんうん、村の雑誌だったりとか、うんうんうん、そういうみたいな歴史のある公的な資料、あと新聞のようなある程度信頼のおける資料に基づいて、我々編集部の方で原稿を作りましたということなので、壱岐もいっぱいこういう広報誌だったりとか、うんうん、そこら辺は発信をしていけば、
うんうん、
この島田スのページが増えると。
ああ、そうね。
15年後かもしれないです
ね。はいはい、ほんとね。
はい。前回次は2000ページぐらいですかね、このペースでいくですね。はい。ということで、で、この森田さんって方もですね、実は東京生まれなんですけども、島出身の方はあんまりこの離島センターの中には少ないみたいで、まあ、島が好きな人っていうのがやっぱり作ってるというので、で、まあいろんな、 やっぱりこういう広い目で見られてるところもある雑誌なのかな、う
ん、東京都もね、案外島あるんですよね。
はい、そうですね、うん。で、ここなんですけども、そもそも、島の定義って何ですかと。
うん、ああ、よくあるやつですね。
はい、そうですね、はいはい。で、これはですね、森田さんお答えされてるのは、うん、国連の海洋法、うん、ですね、海洋法の条約があるのですが、うんうん、それによると、うん、島とは水域に囲まれた陸地と定義でありまして、うん、それで言うと全部が島ですよね、と、うん。大陸もそうですもんね、うん。だってそんなこと言ったらですね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。ただ、島というのが大陸との対比で考えるという捉え方もあると、
うん。
そういう意味では、オーストラリア大陸よりも小さいものに関しては島と言えますと。うんうん、だからまあ日本は島国と、はいはい、いうわけですけども、もう本州も含めて島国ということになっているという。だから、オーストラリアより、だからそうか、うん、一番小さい大陸ってことですね、オーストラリアが。
そうです。
逆に言えばですね。
そう
ですね。だからそれよりちっちゃいものは全部島ということで、うんうん、結構なかなか大雑把な、
まあ、世界的な定義だ
わけですね。
はい、逆に今度はこうちっちゃいのが問題になってたじゃないですか。
そうですね。まあ、
沖ノ鳥島とかね。
沖ノ鳥島とかですね。
ここら辺で固めて沈まないようにした
とかね、はい。そうですね。ここら辺をちょっと追求していくとですね、ちょっといろんな人に攻撃される可能性があるので、あまり、深くは掘り下げないですけども、うん、沖ノ鳥島本当、でも、ああいう風な島もある。こちら、沖ノ鳥島が乗ってるんですかね、この島だ
と。乗ってるんじゃないですか。
乗ってるんですよね。
無理くり1ページ目に載せたりとかするんじゃないですか、国としては。
なるほどですね。沖ノ鳥島の、なんですか、村の新聞とかあったりするんですか
人住んでない
ですさすがにないと思いますけどね。
まあほら、はい、15年前はなかった西之島とかもできたね。
あ、そうですね。はいはい。ということで、ちなみに福山先生、ちょっと、はい、なんか稼いでるように聞こえるかもしれないですけども、うん、なんか行ってみたい。
島
なんてものありますか。ちょっと、ここはせっかく島だすがね、日本の島にちょっと限ろうかなと思うんですけど。
あ、日本の島だと、やっぱり、はい、僕ね、沖ノ島とかね、佐渡とか行ってみたいですね。はいはい
は
い、
なるほど、なるほど、ね。なかなかメジャーだけど、はいはい、駅からわざわざ沖ノ島、佐渡ヶ島に行くってことがですね。
うん、
はい。僕は沖ノ島の一歩手前までというか、はいはいはい、
島ね。
あそこですね。境港の。ああ、
僕も行きました。はい、
北郎の
船ですね。北郎の
ところですね。そうそうそう。あそこまで行ったことあって、はいはい、それでここから沖ノ島に行く船が出てるんだなっていうのまでは。そうそうそう、
ターミナルまで行きました、ね。
そうそう、見たことあるんですけど、そこで泊まってしまう。確かにそうですね。僕がはですね、ちょっと今行きたい島が、はい、ありまして、石垣島ですね。
おー、はい、牧場実習行きました。
あ、本当ですか、
はい、みんなが北海道に行くので、
はい、
じゃあ俺は沖縄行ってくるわ。
なるほど、なるほど。
はい、
そう、で、なんで石垣島に行きたいかというとですね、うん、ちょっとここら辺ですね、ちょっと半分宣言みたいにまたなってくるんですけども。
マラソン？
はい。まあ、今はコロナでいろいろマラソンが中止になってる中でですね、まあ、でもちょっと実は太ったんですよ。
はい。
だからちょっとマラソンに向けて、
そうね、そんな感じします。
そうそう、頑張ろうと思っているところで、はい、でも、目標がないとなかなかね、
はいはい、まあね、まあね。
ところでですね、ちょっとどっかここら辺でちょうどいい目標がないかな、壱岐ウルトラマラソン本当にあるかどうかわかんないですけど、
はいはい、
そっから、まあ、大体、3、4ヶ月ぐらい遡ったところで、
うんうん、
暑い時期だから、うん、なかなかマラソンがないんですよ。
うんうんうん、
で、探したら、そうだ、飛び切り暑い石垣島でですね、
夏？
はい、5月ですかね。5月、6月、7月、それぐらいだったと思うんですけど、そこで石垣島、ウルトラマラソンっていうのがあってですね、
すごいな。
といっても、ウルトラっていうのは 42.195 キロを超えた距離がウルトラなので、
はいはい、
駅みたいに100キロじゃなくて、50キロなんですけども、
はい、
はい。ちょっと行ってみようかなって今、
なるほど、なるほどね、
はい。思ってまして、はい。今ちょっと、ダダモリさんが今、
って
ピクンってなったかもしれないですけど、
まあ、
ダダモリさんも来てくれるんじゃないですかね。
はいはい。
はい、ということで。
そうだね。ダダモリさんもね、はい、1億円目指してね。
そうそうそう、そうですよ。はい。
でも、陸上協会なんかお金ないって話
です、ね。はい。協賛金融も募ってる、はいはい、ってことなので、はい。はい、なので、ちょっと、ダダモリさんと二人で行ってきますので、
うんうん、
はい。勝手なこと言ってます。
決定。
はい、
ということで。忙しいんじゃないの、その時期。
いや、忙しいと思います。
ですね、
いつも拒否される時期ですけども、
はいはいはい、
ちょっとラジオで言ってしまったからですね。
なるほど。
はい、そんな感じで。はい、ということで、ちょっと次のニュースに行こうと思うんですけども、うん、こちらですね、
はいはい、
シティ情報福岡。これは、福岡の方ではですね、
はいはいはい、
もうご存知の方がばかりという、うんうん、シティ情報福岡という雑誌になりますけども、
うんうんうんうん、
まあ、ちょっと話はずれますけど、 けども、うん、こういうシティ情報系で、熊本にシティ情報、はい、タウン情報、熊本、タンクマと言われてるやつです、はいはい、あれが40年の歴史を閉じたという
です、ね、そうなんですね。
なんか、で、なんか熊本の方がこぞって、ありがとう、ありがとうみたいな感じで言ってましたけど、はいはい、なかなかこういうシティ情報系がですね、ねちょっと、例えば、昔に言えば、ちょっとずれますけど、ピアだったりとかですね、はいはいはいはい、ああいう、
ありましたね、
はい、そんなのがあったりとか、いろいろありましたけど、やっぱりピアとかも今雑誌出てないですよね、多分、ね。
出てないと思いますけど、ね。う
ん、なんかちょっと、表紙、顔写真、顔、はい、絵でですね。
若かりし頃はね、みんなもう毎回ピア買いますぐらいの勢いですよね。
そ
うですよね、
はい。そんな感じで、ちょっと雑誌がやっぱりなかなか厳しい時代だなと思いながらも、
今年、ねはい、書物は2分の1になってますからね。
そうですよね。うんシティ情報福岡さん。はい。
関係ないけど、
はい、
本といえば、純駆動さんも亡くなるっていうことですね。
そうですよね。僕は、めちゃくちゃ言ってたんですよ。
ね、純駆動は何でもあったもんね。
そうですよね。はい。
欲しい本が何でも手に入ったんですけど、はい、
だからもう、
亡くなるそうです。
博多駅の丸善に行ったりとかですね、はいはいはいはい、そういう風になってくる。ね、僕も本当に一枚ぐらい純駆動だったからですね。はいはいはいはい。そんな感じなんですけど。
すいません、関係ない。
はい。じゃあ、もっと、もう一個関係ない話をするとですね、うん、僕はいつも買ってるですね、フットボリスタっていうですね、はい、ちょっと、本当に、サッカーの雑誌で言ったら、なんかサッカーの試合の結果がこう載ってたりとか、そんな感じなんですけど、全然、そんな感じではなくて、はい、っていうのも、もう、今時、1ヶ月後に、1ヶ月前だとサッカーの写真、試合の結果を載せるとか、
う
ん、もう、
そうなん
です
ね。
話だと、そうか。いうことで、それで、もう本当に特集で、ちょっと、一冊の本を読み終えたってぐらいの、はい、もう本当読書量のある雑誌、硬派な雑誌なんですけども、はいはいはいはい、それがちょっとですね、でもやっぱり雑誌は厳しいぞということで、隔、うんうん、月になるという話なんですけども、
はいはいはい、
それでも雑誌なのに厚さがですね、ちょっと、ね、こんな感じに加えて、サブスクリプションで、この雑誌が一冊ついてきて、あとは動画がいろんな、そうそう、例えば、この特集に応じて、そのインタビュアーが、講義形式で、やってる動画とかですね。
なるほど。
そんな感じで、雑誌もいろんな取り組みを、
まあね、考えないでね、
はい、してきてるなっていう。
紙だけじゃなかなか厳しくなってきますよね。はい、
そうですね。っていうような感じ、ちょっと、うん、だいぶ脱線してまいりましたけど、そ,、ねはい、そんなシティ情報不幸、うんうん、ですけども。
どんなだよ。
はい。そこに、こんな記事がありました。壱岐市。
うん。
神様を感じる島の旅、
うん、
生地にこだわる本格ピッツァ、ピッツェリアポットということで、う
ん、生地って生地の方
ね、はい、そうです、そうです、ここがかかっていますね、本当ですね、で粉はイタリア産、窯もイタリアから輸入した本格的な石窯、うん、ナポリブルーのタイルが美しく、店内も爽やかなブルーがキーカラーになっていますということで、うん、ポットのご夫婦がですね、ここ写真に載ってて、それで焼いてるところとかですね、載ってるんですけども、ここですね、もう本当に、うん、ポットさんのこだわりでもあるんですけど、はい、この平山健人さんですね、うん、まあピザは研究をしたと。で、ピザはやっぱり熱いうちに味わってほしいと、
ね、
テイクアウトは NG と。はい。
なるほど。
で、こちら載ってるのがもう、店で僕もですね、ポットさんに行ったら、ほぼかなりの確率で頼むやつなんですけども、
はいはいはい、
ビスマルク。
はいはい、はい。
ですね。壱岐で取れた島卵を半熟焼きにしたビスマルク、うんうん。で、モッツァレラチーズとローサムがシンプルにまとまり、見ているだけでも食欲をそそります、うん。ということで、はい、ちょっと今、食欲そそられてますね。
なるほど。
はい。そんな感じで、ちょっと、足部裏のポットさんですね。最近ポットさんに行かれることとかは、
はないっす。
なかなかそうですね。
はい、うち今ほら、ベジタリアンさんがいらっしゃる。
あ、そうか、そうか。はい。
ベジタリアンピザかなんか。
はい。ちょっと。
まあ、海外ね、結構あるんですけどね。
はい、なるほど、なるほど。でも、そういう意味ではですね、僕は、ポットさんで一番、このビスマルクも頼むんですけど、もう一個必ず頼むのは、素焼きですね。うん、
ああ。
はい。前、ここでも一回話したことあると思うんですけど、ね、オリーブオイルだけっていうですね。はいはい、
ね。
やっぱ生地の美味しさが、すごく、
ね、
はい。
あと岩塩だけとかね、よくあります
ね。そうですね。はい。うん、なので、ちょっと、本格的なピザが壱岐でも食べれるぞと、はい、はい。はい。いうことで、ちょっと、よくですね、まあ、壱岐に来たらお肉だったりとか、うん、海産物っていうところありますけど、ね、例えば、壱岐に3泊4日とかですね、そんなになったら、この壱岐の食材を使ったピザとか、ね。
なるほど。
そういうような
肉、魚、ピザ。
そうそうそう。そんな感じで、ね、はい。いろいろまた試してもらえたらいいのかなと思います、はいはい、外から来る方にもおすすめというこのピザを紹介させていただきました、うん、はい。そしてですね、
うん、
ちょっとですね、僕たちの壱岐島ポッドキャストにとっても重大なニュースが今回載っておりました。もうお気づきになられたと思いますけども、はいはい、壱岐新聞の2面ですね、うん、 東京事務所長に横山観光課長ということで、うん、市は2月28日人事異動を内示しましたと、うん、4月から開設する市東京事務所に横山企画振興部観光課長が、企画振興部観光課付き課長として、東京事務所長として赴任するという人事が、内示が発表されましたということで、うん、これが何を指し示すかと言いますと、若宮さん。
うん、
はい。東京行きがなくなりましたと。いうことで、はい。若宮さんが、行きに帰ってくるということなので、はい、帰ってきたら、まあ、月1ぐらいで出てもらいましょうから
ね。
そうですね。はい。ということで、行き行き情報プラザ通信が自動的に3月いっぱいで、
う
ん、最終回に、
はいはい、そういうことですね。
なるということなので、ちょっと、今日すみません。そういえば若宮さんに呼びかけてなかったですけども、近々若宮さん、最終回を、
ね、
はい。飾っていただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いします。
4月からなんかラジオもいろいろね。
あ、そうですね。そう、イケンヘムさんが、7月からですかね。
あ、7月から。
そうそうそう。みたいなので、ちょっとですね、うん、実を言うと、生き島ポッドキャストに関しましても、うん、今、週3回か4回ぐらい確か流れてると思うんですよね、イケンヘムですね。それが、まあ、流れるとしても週1回ぐらいになるとかならないとか、うんうん、なんか、そんな話で、うん、ちょっとまあ、ボブさんからもなんか情報今、ね、待ってるような感じではあるので、うん、またそこら辺に関してはですね、うん、ちょっとお伝えできたらと思いますけども、まあ少なくとも池辺さんなんかすごくなんか
変わるみたいですね。
そう、変わるみたいですので、うん、まあいい風に転ぶか悪い風に転ぶかは分かりませんけど、ね、まあそこはボブさんの腕で、
そうですね、
はい、いい風に転がってほしいなと思って。
ネットはどうなるんだろうね。
あ、そこですよね。
ね、
でもちょっとですね、まだ続いてるからなかなか言いづらいところもありますけど、はいはいはい、まあ前よりかはいい。
マジ。
じゃないですかね。どうでしょうね。
はい、バックボーン回線はあんま変わらないでしょ
う
か
ね。そうなんですよね。だから、うん、ただ、今、まあ、大元っていうところが最近初めてですね。
はい、
そうそう。まあ、皆さんも結構ですね、SNS とか見てたら、うん、地情報をつぶやいたら、うん、関西になるとかですね。なんか、そういうことをおっしゃられる方いるけど、まあ、あれはその、バックボーンのところが、そこに繋がってるっていうところがあるんですけど、ね、この前ですね、はい、やったら、静岡ってなったんですよ。初めてのパターンでしょ、これ。
うん、
なんか今、試してるのかなとちょっと思いながら。
静岡か。
静岡ってパターンは初めてでしょ。
静岡だと、はい、もしかして大仙に一番近いのかもしれない。
はいはいはい、はい。
ですね。
はい。
いいかも。
はい。なので、ちょっとですね、今、はい、おそらくいろんなことを、試してるはずなので。
なるほど。
はい。大概神戸とかですね、はいはいはい、神戸、福岡、たまに東京みたいな感じでしたけども。
ね、
はい、
JF 聞けてましたもんね。
そうですね、はい。う
ん、
なので、静岡の回線がちょっとちょろっと出てきたので、
なるほど。
何かしてるなーっていうのはちょっと思ったところで。
静岡はアメリカに行く大型回線がそこに近いから、
はい、
NTT のあれが静岡に確か。
あ、なるほど、なるほど。
だから、はい、大きい回線に一番近いところに、
なるほど。
繋がれば、早くなるかも。
はい、可能性はですね、はい。はい。ということで、勝手に調べて、勝手にプレッシャーをかけようという。はい。そしてですね、うん、あともう一つ、ちょっとニュースがですね、はい、イキビス。
うん。
8月末閉所ということで、なんかすごいもったいない話だなと、ちょっと思ってるんです。ね、まあ、森センター長に関しては、
うん、
まあ、もろもろの、ちょっとポッドキャストでは言いにくい事情で、はい、はい。生き水を去られるという。
1日、1日にね、しか、1月1日しかね、喋れない、
ね。そうですね、去られるということではあるんですけども、うんうん、別にここでなくす必要っていうのが、ね、はい、あったのかなっていうような、
それは思いますよね、
はい。感じはするんですけども、それがその、なり手がいないだったら話は別だけど、
はいはいはい、
時ですね、その採用の時に結構な応募が確かあったは、うんうん、あ、ここにありますね、うん、全国からビズ最多の391人の応募がありということだったので、 そこら辺からまたね、井上さんの部屋が打てなかったのかなっていう、
本当それは思いますよね、
はいはい、気がしますけども、これ以上言ってしまうとちょっと政治を切るような形になってしまうので、う
ん、なんだかな、はい、まあでもその、はい、森さんがあれだけ盛り上げてくれたから、
そう
その後継ぐ人はなかなかのプレッシャーが、ね、は
い、難しいだろうな
と思いますけどね。
ただまあ、森さん自体はその3月でですね、
うん、
ちょっと読んどころのない事情で、
うんうん、
はい、イキビズは、終了されるということですけども、うんうん、それまで、さっき言った8月末まではですね、うん、こちらに書いておりますけども、本田企画振興部長がセンター長を兼務するということですので、
うんうん、
まあ、気が向いた方は行っていただけたらなと。 はい。はい。あ、すいません。なんかちょっと、はい。ね、なんかちょっと今なんかちょっと毒を感じる顔が、じゃあこれ以上広げないでおきます。
なるほど。
はい。そしてですね、うん、時間が過ぎては決してないんですけども、はいはいはい、まあ、いろんなやっぱりイベントがですね、はいはい、中止になってますというところで、ちょっと個人的には残念だったのが、うん、ちょっとこれは本当に行こうと思ってたので、うん、市地域おこし協力隊活動報告会2月29日、はいはい、これが順延ということなので、これはまたいつかあるんだろうなとですね。
ネットで放送するとかね。
はい。そうですね。いや、そこなんですよね。ね、いや、これがですね、ちょっと面白い話があって、はい、知り合いがですね、はい、東京で、ちょっとまあ、同じ世代なんですけど、もう高校生の卒業する子供がいて、はい、逆算したらね、すごい若いんですけど、
はいはいはい、
でそれで、卒業式が、うん、もう当然この時期なので、うん、入場が、もう、対象者しかないっていうことで、ね、それで、うん、なんと、YouTube ライブで、
なるほど。
はい。パスワードかけて配信してくれるということで、だから、やっぱりどうしても卒業式となったら着飾っていかなきゃいけないじゃないですか。はいはいはいはい、家の今で、スウェット上で、
見れる。
スウェット着て横になってから、
見れる。
卒業式を見てたって言って。
そうね。やっぱそういう、そういうね、今の時代だからね、はい、できますもんね。
でもこれで結構テレワークだったりとかもそうですけども、うんうん、こういうふうなネットで、うん、あ、努力したらこんなこともできるじゃん。集まらなくていいんじゃんっていうのがですね、そうです、結構、今回浮き彫りになってきてるし。
まあね、我々もいろいろやりましたよね、
はい、
過去にはですね。開票速報やって怒られたりとかね。
はい、ありましたね。
したね、
はい、
今回やらないですよ。
そう、坊さん、面白いですよ。でも、そんな感じで、僕がですね、はい、正直、息が長崎県であるっていうところですね、うんうん、そんなに大きな不満はないんですけども、はい、やっぱ一つ不満があるとしたらですね、うん、会合一つ、研修会一つで、
そうよ、長崎まで、私もそうです。
出向かなきゃいけない。ひどい時は、たった書類を出して、20分ぐらいのために長崎までわざわざ出向かなきゃいけないとか。
そうなんよ。この前なんかね、はい、僕も研修あったんで2時間行って、はい、言いましたもんね、はい、たった2時間のために行かないけんのか、
そうそう、もうおっしゃる通りで、だからもうそこら辺はですね、で、で、それで、じゃあ、そういうふうなことを、やったりするのかなと思ったら、ちょっと、うちの業界の人たちが聞いてないと信じてですね。
聞いてます。
うちの業界ですね、長崎、うん、3月の研修会を全部中止という、うん、ね、潔い判断でですね。
まあまあまあ、
はい、配信とかそういうことは考えないんだな、
ちょ
っと。
そうそうそう、そこですよね。
はい、思いながら、うん、はい。
今ね、ほぼほぼ無料で配信できますからね。
そうですよね。うん、だから、で、それを言ったら、そしたら、受ける側が受けれないから、うん、だから不公平になるみたいなこと言ったりする。
ああ、いる。
そう。
受ける側、努力しなさいよ。
そう、おっしゃる通りなんですよ。うん、もう、じゃあ僕、電車の切符買い切らないんですけど、
本当。
そう、そんな言ったら、ですね、検討してくれるのかねって、ね、そんな話なんですけどね。はい。というところでですね、うん、はい、ちょっと愚痴がつきましたので、は
い。1日じゃないか。
というところで、まあ、はい、その中で生き水のですね、さっきの話は生き水もですけど、はいはい、ホリエモンのですね、ね、イベント、3月20日のイベントもやっぱり中止になってしまって、はいはい、今ポスターとかですね、ちょっと貼って、うん、
中止です。
中止ですっていうのをお知らせしてたりとかしますけども、ね、そんな感じでやっぱりちょっと、あとはこの前言ってた優しい日本語セミナーも中止になったりとかでね、春の辻ウォークが中止になったりとか、
そうね、はい。
でもまあ、中にはですね、これ中心しなきゃいけないかなって思うようなこともあるけど、うん、ただもう、市としては一律で、うん、こういう、会議はするけど、
イベント
は中止にするっていうですね、線引きですね。
めんどくさいやん。
はい。はい、本当です。
検討するのがめんどくさいやん。
はい。なので、多数がですね、はい、でもですね、結構、こうイベントとかこうするじゃないですか。うん、で、狭いところで、うん、で、まあ今言われてるのは、ちょっと風通しの悪いところで少し、うんうん、会話をしたり大声を出したりとか、うんうん、そういうイベント会場でどうしても蔓延してるっていうところが、うんうん、はい
は
い、
ライブハウスです、ね、
そうライブハウスですねっていう風に、だから僕は3月末にライブ行く予定なので、これはもう多分中止になるだろうなって腹をくくってるんですけど、ららら、はい、そういうですね、なんか市の人たちがですね、パチンコ屋さんに入るとこ見かけたり、うん、
毒入ってます、今日は毒入
ってますね、一番ね、
声
は、
ね、
はい、出さないけどですね、密集して、
ね、
換気の
タバコ吸ってる人も多くてってね。
でもね、ちょっとこんなこと言い過ぎたら怒られるので、はい、もうこれ以上言わないときますけども、ということで、まあ、明るいですね、うん、イベントがいっぱいできる時期早く来ればいいなと、はいはい、
ね、
はい、そういうふうに締めたいと思います。はい、ということで今日はニュースが長くなりまして、これで終わりたいと思います。
生き島ポッドキャスト。
この番組は、 生島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。 Facebook をされていない方でも Google などの検索サイトにて生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスしブックマークに入れていただけたらと思います。それではまた来週。